闇ラジ。
闇ラジですよ。
はい。
やんだ。
あの新しい放送だから自己紹介した方がいいんじゃないの。
はい、マザイクエブミイカです。
カイモリスムです。
やんだから始まりましたが、これさ、もしさ定番化したら闇ラジはなのかな。
闇ラジはどうも闇ラジはみたいな。
闇ラジはマザイクエブミイカです。
カイモリスムです。やんでる。
みんなやんでる。
なんだろうこのテンション。
怪しいよ。
はい。
はい、闇モザイク。
はい、
という、子供モザイク、闇モザイクの闇モザイクバージョンのウェブラジオっぽいもの、闇ラジです。
はい、
長えよ。
この闇モザイクの曲もね、はいろいろと構想はあったんだけど、こうなんかアルバムに入れるとなんか不自然って言っちゃ悪いけど、なんだろう、こういうのはまとめて一つのアルバムにしたら
コンセプト中アルバムにしよう
ってことでずっと撮ってやったやつとか、いろいろと
一番時間かかった曲は何ですか、構想から全部ひっくるめてって質問が来てんだけど、これはもう明確に
恋の死亡フラグは3年越しぐらいですね、
これはチェッカーフラグが元ネタなんだけど、恋のチェッカーフラグができた、
なんかなって
何でもないよ、はい、できた時にすぐ結構話題には残ったんだよね、
一度ルザリンさんが作曲者のルザリンさんが、東京の方に来てて、でその時に僕がこんなん考えてるんですよ、恋の死亡フラグとかどうですか、デスメタル超伝みたいな話をしてて、それからようやくこのアルバムに入る
日の目を見ました。
はい、長かったです。
長かったね、はい、でジャケットにですね、私がこういつもブログで書いてるうさみことかやねこの、グレバージョン、闇バージョンで、グレミコとグレカヤっていうのを、ね、ジャケットに書いてもらったんですよ、ちゃんと原画家さんの人がわざわざ私の落書きのこんな感じ、こんな感じっていうのを元に書いてくれたんですけど、それのグレミコさんとグレカヤさんの怪我の原因は何ですか、リアルで何かあったんでしょうかってあるんですけど、
ファッションです。
ファッションだそうです。
こう好きでこうちょっとちょっと綿が出てるような感じで、
破れたジーパン履いてたら お母ちゃんに縫われちゃうみたいな感じ
だ。縫うなよ、縫うなよ、これがいい、ちょっとこう綿がはみ出てるのがいいのみたいな。
あ、だから綿出てたんだ。
じゃあ眼帯も、眼帯して学校行くんだからみたいな。
眼帯してたら先生に怒られてたけどね。そっか、じゃあグレミコの耳のやつもアクセサリーなん
だ、そうだから心配しなくて大丈夫。
そっか、いや元気です。いろいろあったけどグレミコとグレカヤは元気です。
いろいろ、
はい、ではそんな問題で今回も、前回のコドーラジに引き続き一曲一曲いろいろ語っていきたいと思います。
弾いても分かんないよこれ。
ごめんね、むちゃ言ったね、ごめんね。
僕が叫ばなかったのか。
そうだそれだ。はい、これはスペースアキバポップ、
はい、
だよね、
に収録されている、
恋のチェッカーフラッグという曲のセルフパロ、セルフリメイク、
カバーというかリメイクというか、パロディというか、
死亡フラグについて、歌い語りカヤピーがほえ、
はい、
ほえ
です、
曲です。
ランランですからね。
そうで質問来てますよ、
はいはい、
このうぼううぼうザンザンズンズンズン言ってんのはかやぴーさんですか。
はい、そうです。
かやぴーさん、俺この CD が完成したらここが聞き取れないんですけれど、
俺この CD が完成したら次のアルバムに取り掛かるんだですね。
死亡フラグ立っちゃった。
でも冗談、
冗談だよね、別にちょうどそのあれが CD 終わった時期だとかなんとか関係ないよね、
このウボーはだいたい4テイクぐらい撮りました
ね。そうでどんどんカヤピの声が
風に押されながら、
風じゃなかったよ、だんだん声が枯れていくの、それがだんだんリアルになっていくの。
後半の方がちょっと 本物のデスメタルさんっぽい、
こんなちょっとハスキーっぷりがさらに増して、ちょっとなんかこう生き漏れっぽいのがぽいよなんかみたいな、そうで、ザンザンズンズンルンルンとか、ルンルルンとか、そう、
ちょちょちょ、
そっか、デスメタルってランランなんだって、
ミーコに間違った知識が。
植え付けられました。
そうそう、あのミーコがデスメタル聞いたことないって言うから、
うん、
うん、デスメタルってウギアウを殺すなんでしょっていう話してたから、うん、そう、ぜひあのデスメタル聞いたことない状態でなんか作ってもらいたかったの、ミーコに。
デスメタルっぽい、じゃあデスメタル、
うん、どんなミーコデスメタルができるのかなってちょっとね興味あったんだけど。
そうなんだ、じゃあバックを作ってください。
いや、それも全部ミーコ
が。全部？
そうそうそう、
すごいことになりそうだね、
うん、
はい。でそんなかやもりさんは、はい、デスメタルについてどういう印象を持ってますか？あと好きなバンドがいたら教えてください。
印象ってなんだろう、音の印象、うん、あの昔僕友達にあの日本のパンクのインディーズの CD を聞かされてですね、
うん、
それでまあそんな嫌だとかそういうのは思わなくて、あのこういう音が存在しない世の中は不自然だって思ったので、うん、あの全然ありなんじゃないですかね。
え、デスメタルって安全ピン？
ん、安全ピン？
あ、違う。
どうなの？
分かんない、
どういう意味で安全な人たち、
あ、じゃなくて安全ピンいっぱい持ってる人じゃないの？
パンクかな。
あ、そう、パンクの人なの、
うん、
なんかこうほつれた時とか頼んだらくれそうな感じ
だ。優しい人
な
の。
分かんないけど、
うん、だからそういうなんかこう野心ものや醜いものをこうガーッとね、
うん、
吐き出すようなのも、うん、当然そういう発想は、うん、あって当然なのかなっていう感じで、
うん、うん、
思っております。
お、うん、好きなバンド、
好きなバンド。一応あのこれ作るにあたってやっぱこう印象で作ったりとか、こうなんかまあ冗談だからね、全然デスメタルじゃなくてもね、いいよしてみたいな、そういうのにはしたくなかったので、あの
研究した、
うん、
お
ー、こうそのデスメタルの心をね探りにいろいろ聞いてみたんですけど、そうだな、どれが好きって言えるほどは詳しくないです、申し訳ない。
お
で目指したい全体の音色とか音の雰囲気の派手さとかはあのクリプトプシーっていうバンドだったんだけど、
うん、
でちょっとギターいじってたらこの初期のカーカスみたいなデロンデロンのギターの音ができてしまって、これも使いたいなとか思って、
う
ん、でどんどんこう歴史が進化していくとさ、どんどんテクニカルになってって、ちょっと僕のギターではできないような、もうどんどんすごいレベルの高い世界になっているので、もっとあの初期のねバカっぽいやつをね、
うん、
これで勘弁して、あ、許してって言ってるじゃん。
言ってんじゃん。うん、最初のは何だった。
それにね、あのモザイクウェーブでやるんだったら、ちょっとピコピコボコボコシンセが鳴ったりとか、なんか、ね、デスメタルで、あのファミコンっぽい音、
うん、
ああいうチップチューンを重ねてやってる人いた、海外
で。あ、そうなんだ。
うん、どっちもすごいあの押しの強い音だから、どっちかが負けないんだよね。
あ、そっかそっか。
両方ともガーンって出てくる。
結構耳にあの、
うん、
際立つ音だもんね。
そうそうそう、
私はあのこれを作るにあたってもう明るい歌声でやってほしいんで、聞かないでくださいって事前にこうなんかこう知識を得ないでくださいって言われちゃったんで、何にも勉強してません、
うんうん、この音にミーコの声が乗ったら面白いなと思って。
だから私も未だにもうこうあのデスメタルのイメージはウオーガオーコロースルンルルーなんだ
よ。使ってよ。ミーコですよ。
ですよ、
うん、ちょっと興味ある。
ルンルルンで、
うん、ミーコはその曲を聞いてその曲の印象で声を出すから、
うん
うん、この曲に関してはもう全然違うっていうギャップが欲しいなと思って、
そうだから
じゃあえて聞かないで、
あの録音の時のオケも寂しいオケだったんだよね、
う
ん、
そうそう
なんかこうなんかぐちゃぐちゃぐちゃって
じゃなかったの、
ね、そうなくてすごいシンプルなこう、
うん、
でんでんでんでんでんでんでんでんってドラムになんかこうちょっとあのコードが乗りましたみたいな感じので、うん、歌ってっていう感じだったんで、うん、もうオケ聞かずに私もそう言われたんで素直にやりました。で恋の死亡フラグで様々な死亡フラグが語られていますが、元ネタとかあればお願いします。
元ネタ、
元ネタ、
これは元ネタはこう分からなければ分からないほど素晴らしい死亡フラグなんだけど、
結構ねメジャーな感じなのあれ。死亡フラグを全然これ、
うん、死亡フラグって結構海外の映画とかが多いよね。
あ、そうなんだ。
鬼軍曹ってのはあのフルメタルジャケットっていう映画の、
うん、
あのハートマン軍曹っていう人が有名で、
うん、
それのコツなんですよ。
私はこれでカーピーに説明してもらうまで死亡フラグの意味分かんなくて、うん、なんかその今から死ぬ人にだけしか見えない旗かと思って、
うん、
なんかね後ろに旗なんかあるんだけど、なんだろうあれ。
見たら死ぬみたいな。
そう
フラグが見えたら、
え、何よそんなの、なんだよみたいな、え、あるって絶対、その日の夜チーンみたいな。
ホラーだホラー。
そうそんなんだと思ったけど違ったっていうことを学んだよ、うん、はい、恋の死亡フラグでした。 地獄のヤンデロイド。昔々あるところにヤンデロイドという女子がおったのじゃ、そんな話ではありません。
違うんだ、
はい、違うよ、はい、はい、これは、やっぱりスペースアケバポポだよね、
うん、
に収録されてます魅惑のツンデロイドの、パロ
パロというか
なんて言っていいのか分かんないんだけど、
サイドストーリーというか
で後日談じゃん、
うんうん、
後日談だよ、感じの話になってます、う
ん、まあでもあのキャラはね、ツンデロイドの主人公だったチャンタンとは違うっていう
設定が、うん、お、型番は一緒、
型番が一緒で違うキャラ、
おお、じゃあ同じ出荷だったんだね、うんうん、
だったっけな型番違うかな、はい、
型番、うん、まあどっちにしろ兄弟だ、
はい、
姉妹だ、はい、で地獄のヤンデロイドはおそらく男性の浮気についても一つのテーマだったのかなと思ったんですが、もしミイコさんが付き合ってる相手の人が他の女子と付き合ってることを知ったらどうしますか。
男性の浮気についても一つのテーマだったんだ。
うん、まあそうじゃない、なんか
そうか、
二股っぽい感じ。
お
あ、でも私は、うん、こう他の人と付き合ってるのやったら、うん、別れるか、うん、自分も浮気してもいいっていう承諾をもらうよ。
ああ、なるほどね、うん、
これもう同等か、
二、うん、人とも浮気してるんだったら別に、うんうん、それでお互いいいんじゃないの、うん、みたいな、そういう。
でもちろんその相手もその騙すとかじゃなくてね、うん、お互いオープンな感じで、うん、OK なんだったら別にいいし、うん、もしくはそれが許せない、俺だけやってるんだっていうんだったらバイバイ、
うん、
っていう、分かりやすい、
ね、あんまり隠してたりとかするとね、やだよね、うん、なんかそれをあの最初から言ってるんだったら OK だけど、
いい、 OK なんだえ、じゃあ付き合おうって言った時に、うん、私ちょっと今彼氏いるんだけど付き合わないって言われて、
それはないよ、それはない
そういうことじゃないね、
別に
それじゃないよね、うん、びっくりした最初から分かってんなら OK とか、
ね、なんか隠してたりとかしてたらね、他に何隠してるか分からないじゃない、
あ、確かにね、うん、どっちにしろなんかこう2人と付き合うのは手間も金も2倍かかるからめんどいよ。
ねえ、それで結果的にね、
う
ん、あの一人になっちゃったりとか、
そうそうそうそう、
両方とも別れちゃったりとかするんだから、ね、
結局褒められてないじゃん。そうだから、
なるほど、
うん、そんな感じ。
損得で考えたらそうですよ。
損得とか楽しくないじゃん。疲れるし自分も、
うん。楽しいって人いるんだろうね。
いるのかね。騙して楽しいのか。あ、そっか。うん、まあね、あの二股はあのお互い了承済みならいいけど。ね。って感じです、次です。うわー、これは自分は病んでるなーってぐらいに夢中になったものはありますか。これはやみつき、あ、これにやみつきになってしまって常軌を逸していたと後で気づいたこととかありますか。
うーん、常軌を逸しているのは常になので、
うん、
うん、趣味の欄に書いてある通り、
うん、
うん、
結構そう、編み物とかしてると気づくと4時間経ってたとか、
うん、
あるよねなんか細かい作業はこうなんかこうアドレナリン出ちゃって止まんなくなるね、
うんうん、僕煮干し食いまくってたら止まんなくなる、
ね、いやいや、だから君はどうしてそんなにいっぱい食べて胸焼けを起こさないんだね
煮干しあの美味しいんですよね。
美味しいの分かる、
うん、
美味しいの分かるよ。
それであの魚食べると頭良くなるって言うじゃないですか、
うん、
僕あの食べ続けてもうどんどんどんどん止まんなくなって、作業中なのに考えられなくなって、あ、これバカになってるなと思って魚食べてバカになってるぞと思って、
魚闇、
魚闇、うん、
魚
闇つきでしたね。
やばいよそれは、
はい、やばいかな、
はい、そんな感じで、じゃあみんな、明るく正しくやもう、
はい、
あなたの背中にハニービーキス、
はい
はい、これは、うん、迷惑メーリングガールのカップリングだ、
うんうん、
あなたの隣にヴァンパイアだ、
あなたの
隣のヴァンパイア、
ヴァンパイア
はい、隣、これが元曲ですね、
うん、
でハニービーキスは、
これは、
うん、
あのメロディーは特に変わってないんですよあんまり、
うん、
だけどコードだけ変えて、
うん、あ、コードが違って、うん、テンポが違う、
そうそう、うん、 それでちょっと暗い雰囲気にしてるって。
あ、ヤンデロイドは、うん、メジャーとマイナーだったんだよね。
そうそうそう、書いてあるの。ツンデロイドが、これがヤンデロイドになると、わかりやすいように同じ高さでやろうか。
お、
メロディーごと変えて暗くしてるのがツンデロイド
でさらに
ヤンデロイドで、
あ、ちょっとキーを下げたのが、
そうそう、メロディーがあんま変わってないのがファニービーキス、うん、
あ、でもファニービーキスも全然これね、最初にオケもらった時に、うん、結構歌えなかった、思い出せなかったか、
も
っ
と全く別曲になっちゃって、
そうそうそうそう、でってどういう風に合わせればいいんだろうって、うん、ちょっとびっくりした曲ではありました、うん、でファニービートキスにはどんな裏設定があるんですか。
はい、これは作詞者のミコが、
はい、これはですね、あなたの隣のヴァンパイアが実は蚊だったという、うん、お家からですね、うん、あ、じゃあこれをもうちょっとゆったりした感じで、本当にもう死に間際な感じでミツバチにしたらどうだろうって思ったんですよ、
うん、
で蚊は刺して吸うけど、ミツバチは刺したら死んじゃうっていうのが、
うん、
まあちょっと話せば長いことながらちょっと簡単に要約しちゃうと、ミツバチのメスは、
うん、
刺したら内臓も一緒に出て死んじゃうらしい、うん、でもそれは結構宿なしの道たらくな、うん、オスメミツバチをのためだったり、女王バチだったり、うん、後々子孫のためだったりに自分を身を犠牲にするんだよ、
う
ん、
お、壮絶だな。
そうそう、でもね、オスミツバチは結局ただ飯食らって飲んで、女王バチに振られたら巣から追い出されて餓死するっていうね、ただのねダメ男なんだよ、
うん、
そう、でもそのダメ男に餌を運んでんのがミツバチなんだよ、メスの、
うんうん、
悲しいでしょ。
悲しい
でしょ。
なるほど。
そんなに尽くしてるんだよ、うん、でも巣に何かあるって言った時は刺して自分の身を犠牲にしなきゃいけないんだよ、うん、
そこの話に感動してこの曲が、
そう、感動したので、じゃあせめてその針を好きな人のために使おうって思ったんで、うんうんうん、神獣の話にしました。
はい
明るく
裏設定は神獣だそうです。
はい、
もうなんか裏でも何でもなくなってきたような
感じが、はい、あなたを殺して私も死ぬっていうのがテーマでした、はい、
うん、
はい、でそれに気づいてくれた方がですね、うん、一度刺すと死んでしまうミツバチ、歌詞のテーマとして絶妙です、これはどういう経緯で思いつかれたテーマなんでしょうか。今の通りなんですけど、
なるほど、あ、この人はもう気づいてくれた
と、はい、気づいてくれたんですよ、
ミツバチの歌ですね、
はい、で、まあ、蚊だから、うん、蚊だったからなんかまあ虫にしたいなって思って、うん、いろいろ虫って言った時に、でまた蚊もモスキートキスとモースキートキスって書けたんです、うん、だからこうなんか言葉にして気づくものがいいなって思ったんで、
うん、
こう刺されて動悸、
うん、
動悸バクバクで
ファニービート、
ファミービート、なんかこう鼓動が速くなっちゃって死んじゃうっていうのと、ファニービートをハニービー
っ
ていうのが似てるなって思ってやったんですよね、
うん、
そういう時には渦救命が嘘、急進だ
え救命眼なわけ、
同期行動には急進でした、
はいはい、
渦救命眼はお子様用です。
おお、勉強になった、
うん、ねえ、質問です。刺したいと思ったことありますか、刺されてもいいと思ったことありますか、恋愛面で。
ない
ないな、でも刺されたら刺し返すだろうし、うん、そしたらこの場にいないだろうし
真珠物は何好きなの、そういうお話は。
話としては好きだけど、うんうん、まあリアルでは
自分が刺されてもいいと思ったことはない。
ない、
うん、
まあなんか私怖い話とか好きだけど、それは もちろんこうトリップした妄想世界での話であり、うんうん、別にリアルで好きなわけじゃないから、
うんうん、
でも刺したいとも思わないな、
あ、
どんなに好きでも。
刺されてもいいじゃなくて、叩かれて気持ちいいとかならね、
それは、
まあ、そういう人もいるだろうね。
自分じゃなくて、
うん、
大丈夫、自分じゃなくて、カミングアウトじゃなくて平気、うん、そうね、でも刺したいと思うほど一途で好きでも結局刺したら終わりだし、
うん
うん、結局その他の人とくっつくの見たくないっていうんだったら結局離れるしかないと思うんだよね。
じゃあヤンデロイドには否定的な、
あってもいいとは、
うん、お話としては
もちろん、ただ、はい、実際に自分がどうとか、うん、自分がそう思うかっていうとまた別じゃない。
なるほど、
うん、そんなこんなです。はい、あなたの背中にファニービートキスはミツバチでした。2週にわたって コドヤ、コドラミ、コドラミ、
コドラジ、闇ラジ。
そうだ、それだ。はい。お送りしてきました。
はい。はい、
今回闇ラジでしたが、
うん、
うん。うん。二人の闇なところ教えてくださいってあるんだけど、
うんうんうん、
どんなとこ闇？つか全部闇？
全部闇？
結構全部闇だよ、ね。
いろいろとね、
うん。うん。なんかね。
うん。なんかそういう闇物好きなんでしょ？
うん、好きだよ。
うん、
もう怖いゲームとか、怖い小説とかも好きだし。
うんうんうんうん、
でもなんかこのね、映画とかでザシュザシュザシュザシュ、うん、あのホラースプラッターでぐちょーでろーっていうのはあんま好きじゃん。そのなんかこの例えば内臓が出てくるまでにその理由だの、うん、経緯だのが好き
な、
うん、
あーなるほどね、
うん、
このヤンデロイドもね、いろいろと一つの話になってましたけども、
そう
あのツンデロイドってさ、あのなんていうの、このツンデレっていうのがこうあのプログラム化されて、
うん、
すごいあの なんていうのかな、
あんたのためじゃないんだからねみたいなやつ。
こうセリフが決まってたりとかあるんだけど、ヤンデレってその物語が大事じゃないですか。
こ
う病んでいく過程とか、そうするとあのヤンデロイドの話がどんどんどんどん人間っぽくなっていくんですよ。
あれ人間臭いんだね。
アンドロイドはどこにみたいな感じで、結局このロボット三原則は破ってしまうと、ついに、
うん。でもなんか幸せになるヤンデロイドもね、
うん、
欲しいね。
欲しい。
うん、欲しい。
なるほど。
ちょっとかわいそうだった。
次はそういう話に、
うん、幸せなヤンデロイドのこう番外編もカラピー作って、
うん、どんなお話になるんだろう、
わかんないけど楽しみにしてます、
はい、一方的に待ってるだけかい、
うん、じゃあ頑張ろう、
うん、モザイクイブだろ君
そうだ、はい、じゃあ頑張ろう、やってみようそういうの、
はい、
ね、はい、じゃあ2週にわたってやりましたが、実はねまだね、答えられない質問がこんなに、うん、ほらこんなに
たくさんあるの、
こんなにある、
うわ、
ね、結構あの鼓動モザイク、闇モザイク以外に関してもね、
うん、
あの個人的なこととか、うん、なんか活動的なこととかで質問があるんでね、うん、これ番外編としてもう一本、
はいはい、
ね、また次回用意しようと思いますので、
うん、やりましょうやりましょう、
ただなんかまあいろんな質問が質問なんで、
うん、
まったり行こうぜ、
はい、はい、すごいテンションの高い闇ラジでしたね、
はい、もう元気だよ、はい、元気に闇ましょう今日も、
はい
はい、というわけでじゃあ次回、コドラジ闇ラジ番外編、はい、言ってみて、
コドラジ闇ラジ番外編、
はいごめん言いにくいね、
難しいコドラジ闇ラジ、はい、
そう略すのはどうかと思うんだね、うん、いろいろとね、ま、番外編でお会いしましょう、モザイクイブミコでした、
カヤモリスムでした、
それじゃあバイバーイ、バイバーイ。